皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
緑濃き朝の雨降る父の日よ。緑濃き朝の雨降る父の日よ。勝負あや。
6月の第3日曜、明日は父の日です。さて、毎月日本の偉人をお届けしていますが、今月はどなたでしょうか。
今 NHK の大河ドラマの主人公はいかがでしょうか。
紫式部ですね。いいタイミングですね。
でもあれはドラマですから、はい、視聴者が楽しいようにと思ってある部分もあるので、知ってがっかりということもあるのかなと思いますけど
でも本当の紫式部を知ってドラマを見るのもまた興味深いかもしれませんよ。まずは紫式部の子供時代を知りたいです。
はい。生まれたところや本名は分かっていなくて、はい、紫式部という名は宮仕えをしていた時の名前です。幼い時から聡明で、中国古典を兄よりも早く覚えたので、父ため時にこの子が男子であったならと言わしめたという逸話も残っています。
どれくらい勉強していたんですか。
幼い時から日本と中国の歴史書、和歌、漢籍、漢詩を学び、特に和歌は優れていて、源氏物語に795首の和歌が用いられていて、和歌を読み解かないとあらすじがわからなくなるほどだそうです。
すごいですね。それでお父さんはどんな人なんですか。
下級貴族の父藤原のため時は、御周囲和歌集や新古今和歌集に名を残す歌人でもあり、詩、歴史、漢文の素養も深い人でした。
そうするとお父さんの血を引いていたのかもしれませんね。
そうかもしれません。
じゃあお母さんは、
幼くして母を亡くした後は姉と深くつながりましたが、その姉も若くして亡くなりました。その後、仲良くしていたいとことの親交は母と姉との別れの寂しさを救ってくれていましたが、このいとこも亡くなってしまいます。
そうなんですね。
この時の式部の歌、伊豆方のくもじと聞かば尋ねまし、つら離れたる狩りが行方を。
身近な人を亡くすというのは辛いですよね。
そうですね、はい、式部は父の転勤で越前、今の福井県に下る前から、後に夫となる藤原の信孝に求婚されていましたが、当時信孝にはすでに3人の妻がいました。
妻が3人、びっくりですね
ですよね、はい、そして信孝は求婚中も他の女性に言い寄るなどしていました、財津さんだったらこんな信孝と結婚しますか。
絶対に嫌です
ですよね、はい、でも式部はその情熱的な求愛を断りきれず結婚しました。間もなく長女剣士が生まれ、仲むずまじい時期もありました。嘆きの尽きない3年の結婚生活でしたが、夫は流行り病に倒れ、あっけなくこの世を去りました。
ではここで音楽をお届けします。倉木麻衣で渡月橋君思う。
この無常な人生に思い悩まされながら式部が書いたのが源氏物語でした。
もしかして紫式部はこんな不死だらな夫と結婚したから、次から次へと女性を愛する光源氏のような主人公を考え出したのかもしれませんね。
財津さん、もしかしたら当たってるかも、
うん、では最後に藤原道長との恋は。
あれはドラマですから。
あ、
残念ながら恋物語は。
そうですね
このような式部の才能に惹かれた道長は、当時一条天皇の中宮になっていた長女彰子のもとへ式部を出仕させ、以後 式部は中宮少子の女官として宮中で過ごすことになります。
女ばかりの生活は辛く苦しいことが多かったでしょうね。
でもこれも源氏物語に生かされているのかもしれませんね。
そうですね。
源氏物語は光源氏を主人公として3代にわたり男女数十人が登場する54条からなる大ロマンで世界的な価値を有する文学作品です。この本は発売当時からベストセラーとなりました。この物語に感銘を受けたイギリス人アーサー・ウェイリーは12年の歳月をかけて英訳し、これによって世界的に読まれることになりました。
今月の偉人は紫式部でした。それではスバルインフォメーションです。6月は学校テストの月。スバルでは学校の定期テスト対策もがっちりやります。学校テストで自己ベストを実現しましょう。また6月は模試の月。トップ公立高校を目指す中学生の皆さん、6月22日土曜日は鹿児島県の三高模試、宮崎県の理数文情模試です。入試本番さながらたくさんのライバルが競い合います。そして6月23日日曜日は小学生の学力判定テストです。自分の力を試してみませんか。どちらも無料で受験でき、優秀者には大きな特典もあります。ぜひチャレンジしましょう。さて、美智子先生が書き上げた渾身の教育指南書、21世紀を生き抜く子どもたちをお読みになりたい方は、Amazon かお近くの本屋さんでお買い求めください。書店にない場合は、スバルのホームページをご覧ください。それでは、
また来週。